私たちはこの世のさまざまな出来事に心を動かされたり、また不安を感じたりする、そういうものであります。今鹿児島県の十島村ですね、トカラ列島では相次ぐ地震により、今日も悪石島の島民たちが数十名、避難をすると、島を離れるという、そういうニュースも流れております。で、そういうことが一つありますし、あるいは鹿児島県というか宮崎との間でありますけれども、新燃岳も先週ですか、噴火をして、飛行機が欠航になっている、そういう便もあるというですね、私が鹿児島にいた頃も新燃岳、かなりの噴火をしまして、2、30キロ離れてましたけれども、教会というか牧師館から噴火の様子が、もくもくと噴煙が上がっているのをもう十数年前に目にすることができたわけですけれども、また再びその活動を活発化させていると、この鹿児島というか日本の南の方では、その意味で地殻変動というか、いろいろと私たちのわからないところで、いろんな動きがあるのだろうというふうなことを感じます。で、そういう中で、不安の生活をしていらっしゃる方々、避難生活を強いられる方々がおられるということも、私たちは忘れてはならない思いがいたします。で、そういう出来事がありますと、やはり私たちは不安になるわけですね。で、特にそういうことがあったために、ある一つの噂っていうものが、まるで現実味を帯びて、人々をより不安にさせている、そういうことがあるのではないかと思います。7月5日に東日本大震災の3倍の津波が押し寄せるっていうですね、こういう噂というか、そういうものが一部の人たちの間で、この力を持ったというか、さまざまな影響を及ぼしたと言ってもいいと思います。昨日が7月の5日であります。で、その噂というか予言というか、それが現実に起こるのかということが、ずっと人々の間でささやかれてきた面があるわけです。で、その発端は辰木亮という女性の漫画家ですね。1999年に私が見た未来という、漫画を、出版をした。で、その表紙には大災害は2011年3月というふうに、その1999年当時の漫画に書かれていた。で、ご承知のように2011年の3月っていうのは東日本大震災が発生をしたその時であります。まさにその予言が当たったと言ってもいいわけです。で、すでにこの辰木さんは漫画家を引退して、その本は絶版になっているそうですけれども、予言漫画として、話題になった。で、2021年に復刻された時に新たな予言がそこで収録されたということです。それがまさに2025年7月に大津波が起こると。で、その後書きのところに、それが7月の5日だというふうにどうやら書いて、あったということですね。で、津波の高さは東日本大震災の3倍。で、じゃあ東日本大震災の津波がどれぐらいだったのかということでありますが、最大 40.5 メートルというふうに言われている。その3倍だと120メートルになる。そんなことはないだろうと思うんです。で、しかし その波の衝撃によって、まあ、陸地がですよ、押されて盛り上がり、香港から台湾、それからフィリピンまでが地続きになる、まあ、そういう夢を見たというわけです。夢です。で、南海トラフ地震の想定をはるかに超える、まあ、壊滅的な津波に、まあ、日本列島が襲われですね、太平洋側の3分の1から4分の1がこう飲み込まれるだろうと、まあ、そういう予言というか夢が、これはまあ日本のみならずですよ、台湾や中国あるいはアジア一帯で、この話題になったということであります。ですから中国人の日本行きっていうか日本旅行もキャンセルが相次いだこの時期、そういうふうに言われています。実際に、まあ、香港の航空会社が一部の便を、まあ、欠航にしたというか、まあ、減便したということです。で、実際、まあ、私もある会合に、つい先日出ていまして、まあ、別府などでも、その、一時その観光客が多くてタクシーが捕まらない、その、タクシー呼んでも来ないっていうことだったそうですけど、今はそうでもないと、この時期。それは、この7月5日のこのことが影響してるんじゃないか、真面目な会合で真面目に話されるわけです。で、それぐらいやっぱり、経済にもこう影響しているというふうにこう言える。で、しかし、まあ、実際には起こらなかったわけです。起こらなかったから私たちは今ここでこうして、まあ、無事に礼拝を守ることができている。まあ、そういうふうに、まあ、言うことができるだろうと思います。で、今日の読んでいただいた聖書の箇所、その前には終末ですね、すなわち世の終わりの話が、まあ、記されて、いました。25節に太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろうという、まあ、終末の時が来るっていうことが前の箇所に強く訴えられていたわけであります。で、そしてそれに続く今日の箇所29節でイエスは、まあ、例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさいと、葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる、こうイエスはおっしゃった。で、すべてが滅びるのだったらですよ、前の箇所ですべてが滅びるっていう世の終わりのことが語られてるわけですから、すべてが滅びるのだったら、すべての葉が落ちて、すべて命あるものがまるで命を失ったような、そういう冬の時代になれば私たちにとっても分かりやすいわけですけれども、今日の例えはそうではなくて、むしろその逆というか、そしてイチジクの木に、注目させられるわけであります。終末が必ず来るということをイエスはこのイチジクの木に例えていらっしゃる。で、これはまたイエスの十字架の前の最後の例えでもあるわけです。で、前回学んだところでは、まあ、このようなことが起こり始めたらですよ、身を起こして頭を上げなさいと、なぜならあなた方の解放の時が近いからだという、そういう励ましの言葉が、まあ、語られていたわけです。気絶するほどの苦難の時、それは同時に希望の時であると、希望の始まりなんだから、 今苦しんでいるけれどもそれは希望の始まりなんだから頭を上げなさいとイエスは言われたわけです。そして今日の箇所にこうつながっていくわけですね。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。パレスチナの夏は言うまでもなく非常に暑いわけであります。ですから聖書の時代この地方の人々は昼間に旅をすることをしなかったとも言われています。まあ、日本でもですね南国の地域の人たちは早朝早く働いて昼間はもう涼しいところで休んでまた夕方働くっていうことがそれが通常というか一般的であるのと、まあ、似たところがあるように思います。非常に暑い夏にその昼間に旅をすることはなかった。で今ニュースを見ていますとですよスペインと、まあ、イギリスの一部ではですね観測史上最も暑い6月を記録した。私たちも毎日本当に暑い暑いとこう本当にこう体に疲れを覚えながら皆さん過ごしていらっしゃると思うんですがスペインでは砂漠化の懸念もささやかれているってい まあ、そういうことなんですね。オリーブの木がどんどんこう枯れていっているっていうそういう現実がある。で聖書の舞台となったこのパレスチナでも毎日40度を超えるぐらいの暑さであるわけですね。それは耐え難い暑さであり肌を刺すというか息苦しい、まあ、厳しい夏であります。でしかしその厳しい夏に希望があると。すべての木が葉を出しやがて茂り実りの時を迎えることができる。厳しい現実の中で必ず喜びの時が来る。そういうことが、まあ、今日の箇所で、まあ、強調されてこう示されると思うのです。苦難や恐れが喜びに変えられる。そのような時が神様からもたらされると示されてくるわけであります。で、31節を見ますとそれと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさい。現実は厳しい夏の暑さ気絶するほどの苦しみがある。でしかしそのような苦難が来たら希望を持ちなさい。神の国は近い。神の国の完成が近づいている。だから希望を持ちなさいとこう語られていくのであります。32節にはっきり言っておくとすべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないとあります。この時代は滅びない。地球環境温暖化の問題であるとか原子力の問題核の問題っていうものはありますけれども人の作ったものによってこの世が滅びることはないっていうかその滅びの時は神の意思によってなされるのだ。時を支配されるのは神である。でそこに私たちの希望があるということが強く示されてくるのであります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。で旧約の時代から、人は何によって生きるのか、そういうことが繰り返し繰り返しこう示され続けてきたわけであります。 荒野を旅するイスラエルの民、エジプトの奴隷から解放されたけれども、命を支えるものが何もない荒野を40年間さまよったわけであります。でこのことについて新明記、旧約の新明記8章の2節から3節はこういうふうに書いているんです。旧約の294ページですけれども、新明記の8章の2節以下、ここを読んでみますと、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさいと。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。とこういうふうに、出エジプトの目的が示されるわけであります。飢え、あるいは渇き、それほど苦しいことはないわけであります。食べ物も水もないゴツゴツとした荒れの、でそこに彼らの命を支えるものは全くないわけであります。でそういう中で神は天からマナを降らせられ、そのことによって人はパンだけで生きるものではない、そうではなくて主の口から出るすべての言葉によって生きるものであることを知らせるためであった、そう語られているわけです。神から出る一つ一つの言葉によって人間は生きる、私たちを生かしてくださっているのは神の言葉であります。私たちが生きる力は神の言葉であると言ってもいい。で、そしてその神の言葉は決して滅びることはないと、こう語られているわけです。私たちが目にするもの、それらはすべて消えていく、滅びる時がある。で、しかし、滅びないものがただ一つだけある。それは神の言葉であると。で、その神の言葉を聞いて生きるところに、私たちの希望があることが示されてくるのであります。命あるものはすべて終わりの時を迎えなければならない。死の時を迎えなければならないわけであります。世の終わり、そして自分の終わり。で、この終わりを私たちは絶望の中に迎えていくのか、で、それとも希望のうちに迎えていくのか、で、そのことが聖書から問われるのであります。で、まさに今イエスはですよ、十字架の死の道を歩もうとしていらっしゃる。それは滅びの道であります。本来人間が、私たちがその罪によって滅んでいかざるを得ない、その道をイエス・キリストが歩んでくださるのであります。あの教官福音書が語るように、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで、イエスは 十字架に息を引き取られて行かれた。罪ゆえに神から裁かれ、滅んでいくというか、死んでいかざるを得ないものを、その死をですよ、私たちに代わってイエスが引き受けてくださった。そのために十字架の道を歩んでくださった。でそこに私たちの救いがあると思うのです。イエスの御言葉とその御業に希望がある、こういうふうに言ってもいいと思うのです。そしてこの主の前に出る時があるというか、立たされる時がある。そのことが今日の後半の部分で、語られております。私も気をつけなければならないと思ってますけど、34節に飽食や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい、さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさいと、こうイエスは語られました。人の子の前に立つことができるようにというふうに書かれています。神様の言葉を聞いて祈る、それが目を覚ましていることだと教えられるわけです。その時がいつ来るかはわからない、だから目を覚まして祈って待ちなさい。そうしたら神の国が来て主の前に立つ時が来る、そういうふうに語られているのであります。飽食や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。いつか厳しい主の前に立つ時が来るというふうに言われますと、お前は生前その悪いことばかりしてきたから神の国にふさわしくないというふうに裁かれるのではないか、そういうふうに不安になったり恐れおののく思いが私たちの心の中に湧き上がってくるわけでありますけれども、その思いを持つことはある意味では大事なことだと思います。でしかしですよ、私たちの前に立ってくださる主は愛の主であります。何としても私たちを罪から滅びから救い上げたいと、十字架の道を歩んでくださったその愛の主がイエス・キリストが私たちの前に立ってくださるわけであります。神の国に導かれて愛の主イエスの前に私たちは必ずや立つことができる。主が立ってくださる、神との間に中保者として私たちの間に立ち取り持ってくださる、それは大きな喜びであり希望だと思うのです。苦難を喜びに変えるお方、恐れを信仰に変えてくださるお方、このお方こそ大いなる愛の技を成し遂げられた、すなわち十字架に死んでくださった そして復活してくださったイエス・キリストであります。この愛の神の前に、主の前に立つものとされる。で、そこに私たちの本当の希望があり、慰めがあり、救いがあるのであります。この世の人生の歩みにおいて大きな苦難がある、また終わりの時を私たちはいつか迎えなければならない、そういう時が必ずある、死の時がある、誰もがそうした時を迎えるわけであります。で、しかし決してそれで終わるのではない、聖書はそのことを約束しているわけですね。死の彼方に、死の先というか苦難の先に神の国があり、そこに招かれて愛の主の前に立つことが許される、そこに私たちの希望があり、イエス・キリストを信じる者の幸いがあるということを受け止めながら、今日はその御国の先取りとしての聖餐をご一緒に預かりたいものだと思います。